こんにちは、馬乗りラジオです。私が斉藤馬乗り管理人の馬乗りでございます。ご無沙汰いたしております。すいません、いろいろとありました。今回もスカイプという音声チャットのソフトを使いまして、大阪の与田さんと楽しいお話をしようと思います。与田さん、どうもこんにちは。
はい、どうもこんにちは。
ずいぶんと、ご無沙汰をいたしております、
ね、そうですね、間が空いた感じですね。
まあいろいろこの間あったんですけどね。
はいはい。
あの収録がまず1回収録したんだけどダメだった時と、
はい、はいはい、撮れてなかった時期だね。
収録はしたんだけど、お互いに何を言ってるかよく分かんなかった時と、はいはい、っていうのがありまして、まあそのお話を今日しようとちらっと思うんですけど、
はい、
先日ミュージックマシーンのオフ会というのがありまし
て
ね、
はいはい、
それに、私参加して。与田さんも参加されました。
そうですね、はい。
そして、まあ、その時が初の、我々。
そうなんですよね。
出会いというのか。
あったのはそこで初めてという。
そんな、素敵な日々があってですね。
ええー。
まあ、そこで収録はしたんですよ、実はね。
はいはい。
したんですけども、与田さんはその前日からエレクトログライドに行ってて、はい、ほとんど寝てないと。
そうですね。
私も、まあ、その時収録時間が約朝5時半、もうその、ミュージックマシーンのオフ会の2次会まで出て、
そうですね。
それ終わった後2人でよし、撮ろうとかなんか言って、カラオケボックスになだれ込んで、で、撮ったんですよ。
はいはい、
撮ったファイルはあるんですけども、
はい。
まあ、なんか一言で言うと、二人が上言を言っているような感じ。
もうね、なんか喋ったこととかって全然記憶になくって、カラオケでゾーンの曲ってあんのかなみたいなチェックしてた記憶はあるんですよ。
ゾーンの曲を検索してましたね、与田さんは。与田さんは普段全然カラオケに行かないんです
よ
ね。
カラオケも全然行かないですね、本当に。もうここ何年と行ってないですね。はい。
なんか、黙々とこう、コントローラー動かしてたら、歌うの歌うのとかなんか言ったら、いや、ゾーンの曲を探してる。なんか本当にですね、与田さんって、会ってもイメージが変わらなかったですね。本当にこの人はゾーンが好きなんだなと。
いや、まあだから本当にあの時は記憶ないですね。何喋ったかみたいな
ね。ね、うん。僕もないですね。まあ後で聞いてみて、ああ、なんかこの上事みたいな放送は何なんだろうと思って、心が寒くなったんですが、まあ いつかは皆さんにお聞かせする機会もあろうかと。思います。編集とかしない。頑張って、かなり編集しないとね、とても流せない。頑張って編集しないといけないんで。
はい。
はい。いやー、しかしですね。
はい。
まあ、いろいろ、ありましたね、この間ね。何があったかさえももう忘れてしまいましたけど、ね。まあ、順を追って話すというか、まあ、これだけは、とりあえずオープニングからもう飛ばして話しなきゃいけないなというのは、XCP の話をしなきゃいけないなと。
はいはいはいはい、はい。
これ6月ぐらいの放送にですね、まあ、エルクランドのゴールデンという、はい、輸入版 CD を買ったよと。で、それは XCP だったよっていう話をですね、はいはいはい、馬乗りラジオでもしたんですけれども。
そうですね。
その、まあ、新しい CCCD であるところの XCP というのは、まあ、ルートキットというですね、そのスパイウェアのようなものなんですかね。
はい。
うん、
はい、
もう、インストールしてしまうと、いうことが分かりまして、
うん、
なんと排除の対象になると。つまりこれは危ないソフトだから、インストールしちゃダメだよという、ことが認定されてしまいまして、
はい、
そのために、まあ、ソニー BMG の方が全面回収と。
そうですね。
いうことになりまして。
うん、
まあこれから、私も現在今まだ手元にエルクランドのゴールデンあるんですけれども、
はい、
アマゾンからメールが来まして、
はいはい、
着払いで返してくれと。いうことで、まだ実は返してないんですよね。はい、なんか、返してくれと言われると、取っておきたくなる。
そうですね。
まあ、なんていうんですかね。
ちょっとしたレア物みたいな、ね。
ちょっとしたレア物みたいな。ルートキットをインストールしたければ。いつでもどうぞみたいな感じなんですけれども、ね、
はい、
まあ、馬乗りラジオでは、放送しなかったというか、あの時何も伝えなかったんですけれども、まあ今になって思えば、うん、伝えておけばよかったのかなという思いもちらっとするんですけど、実はね、
はい、
まあ前のパソコン僕 Windows 2000まだその頃使ってて、
はいはい、
で、それにインストールしたんですよ、このね、
はい、
そのプレイヤーをね。
はい。
だからルートギットバリバリに感染してたわけですけど。あのね、とにかく不安定になるんですよ。
らしいですね。
このプレイヤーを入れると、
ね。うん。
一番すごかったのはね、勝手に再起動する。何の前触れもなく突然再起動するんですよ。
ほう。
この事態をね、がね、必ず起こるようになって、これは恐ろしいなと。で、それ以外でも、この一回そのプレイヤーを立ち上げてしまうと、次に何でもない普通の CD ですよ。
はい、
CCCD じゃない CD を入れて再生させてたら、はい、いきなり1曲目の1分何秒でピタッと止まる。
は
い、そんな、どの CD を入れても1曲目の1分何秒で必ず止まる。そんなことになってて、これは怪しいぞと。
思い切りあの挙動が不審に
思ったんですよね。だからその時にやっぱ警告というか、はい、すべきかなとは思ったんだけれども、うん、その因果関係というのが 100% つかめなかったから。
そうですよね。その CD が原因でっていう部分が確証ね、うん、できるまで、うん、
だから、
分かんないです
よ
ね。うん、
そのこういう問題でそのね、あのやっぱりいろいろね、あの、
はい、
噂話だとか、
はい、
不確実な情報だとか、
はい、
そういうものがこう、どうしても大きくなりがちな話なんですよね。
そうですね。
うん、だから、で、そういうことが、その大きくなりすぎると、やはり正常な判断というのか、きちんとした判断ができにくくなる、という問題がどうしても出てくるわけですよ。
はい、
だから、もう、一応、その、こうポッドキャスティングとか、まあね、自由にフリーダムのスピーチだとしても、
はい、
その、まあ、キャラ立ての問題なんですけど、馬乗りラジオではそれはやらないようにしようと、
うん、
まあ、無責任になるようなことはなるべく言わないようにしようとは思ってるんですよ、
うん、
そのためにちょっとつまんないくい放送になってるかなとは思うんですけれども、
うん
うん、だからその時にもうちょっと考えたんですけれども、やはり煽るようなことは言わない方がいいかなと、
うん
うん、思ってたんですがね、
ちょっと慎重になりましたよね。
ちょっと慎重になりましたけど、
ね、はい、
今となって思えば言っとけばよかったなと。まあまさかそんなものだとは思わなかった。
ここまで結構騒ぎが大きくなるとは思わなかったですよね。
うん、思わなかったですね、
うん。
まあ、そういうことでですね。で、だからなんかそこが、だとまあなんか妄想がいろいろ発達してしまうというのか、XCP というのは CD 部分というのはレッドブックに準拠してるわけです。
はい。
だから CD なわけですよね、本当の。
はい、
で、そのコピーコントロール、まあソフトウェアで強力なコピープロテクトをかけてたということなんですけれども、
うん、
その方式というのはなかなかまあ一つの CCCD としてまあベストに近い形なんじゃないかと。CD は本物の CD です。
はい。
いうことでしょ。で、CCCD は CD じゃなかったんですからね。
うん。
あの、レッドブックに準拠してなかったわけで、
はい、
CD の規格から逸脱したものだったわけで。
そうですね。うん、
それを無理やり CD でかけさせるということで、数パーセントは絶対再生できない機器があるんだよという。
うん。
その数パーセントじゃ無視していいのかというようなことが、まあ僕なんかからすれば論点というか、非常にその許しがたいことだったんですけどね。
うん、
で、じゃあその、いわゆる普通の CD プレイヤーなら 100% かかるわけじゃないですか、レッドブックに準拠していれば。
はい。
じゃあそれはその XCP というのは CCCD、コピーコントロールができる CD として、落としどころとしてどうなのっていう話にはしてたつもりなんですけどね。
はい、
だけども、こんなオチがつくと。だから、その、ね、XCP と CDS300 っていう新しい2つの企画があって、
はい、
アメリカではその XCP になったわけですよね、ソニー BMG が、
はい。
で、日本は CDS300 を採用したんですよね、どこか忘れたけど、新しいね。
うん、
今になって思えば、この XCP の仕様というのをその人たちは知ってたのかな、
うん、
CDS300 というのは、まさしくコピーコントロール CD で CD じゃないんですよ。
はい。
僕は XCP を当然採用すると思ってたんですよね、日本も。
はいはいはい、
ところが日本は CDS300 をその採用したんですね。まあそれはあのマクロメディアとの特許とかいろんなのあったのかもしれないけどね。マクロメディアだっけ CDS ってちょっと覚えてないですけど、まあなんかそんなね疑いまで出てしまう、疑心暗鬼になってしまうというのは、
はい、
うん、なんか非常に残念というか、もう相変わらず悲しいな、このことはっていうことなんですけども。だから僕としては本当にその、ね、まあ、 マンションの問題が今あるではないですか。
はいはいはい。えらいことになってますよね。
えらいことになってますよね、本当に。だから僕としてはね、モラルハザードなんですよ。モラルハザードという名において、そのマンションの問題とコピーコントロール CD の問題って僕の中で同列なんですよね。
はい。
やっちゃいけないけど、いろんなことをそのコストを削減しろとか、どうのこうのとかっていうのをそのクリアするためには、こうせざるを得ないからしちゃったよっていうことでしょ、あれって。で、だから CCCD だってコピーコントロールされて、だからされないようにしてって言って、でも CD でオーダーできないからこうやってこうやってって言って出してきたっていうことでしょ。でも、ねえ、片方は回収になって片方は建て替えか、どうかになるっていう。やっぱりそれはモラルが落ちてたんですよ。モラルハザードだったんですよ。やってはいけないことをやっちゃったんですよね。そこを、なんて言うんだろう。音楽業界というのか、レコード会社の人っていうのは、本当に理解してもらわないと、それはおかしいよっていう。そこで感情的になって、いや、お前らが悪いんだよ。コピーするやつが悪いんだよとかって、言うのは簡単だけれども、
はいはい、
そこまで落ちちゃダメよ、あんたらっていうのがあるんですよ。で、僕は本当にこう、CCCD のその出た時から、そのもう本当に、その、口汚くなく罵ってきましたけれども、本当にその、なんて言うんだろうかな。やっぱ超えてはならないところを超えてはならないんですよ。っていうことなんだけどなーっていうんで、ことなんですけど、僕の中でずっとね、この問題って。もうとにかくその残念で仕方がないというのか、2005年になってもまだこんなことをやってるんですかっていう。音楽配信のことに関してもね、結局何にもそのポッドキャスティングとかにさ、メジャーレベルの曲を使うとかっていうようなこともないし、
はい、
もちろんネットラジオにおいてストリーミングにおいてアメリカではすでにきちんとしたものができてるのに対してよ、その許諾制度みたいなものが日本は未だに何もないわけですよね。そこにおそらく需要はあるはずなんです。だってアメリカライブ365にはものすごい数のネットラジオ局があって、彼らはお金を払って放送してるわけですよね、
はい、
でそのお金を払ったうちの何パーセントかはレコード業界に落ちてるはずなんですよ、きちんとね。だからそこにビジネスの目みたいなものは必ずあるはずなんですよ。でも誰も何もしようとしないわけ。それはそのリスナーというか自分、まあ僕も含めて放送したい側が悪いのか、もうレコード業界側が悪いのか、どこが悪いのか知りませんけれども、僕にはそこにビジネスチャンスがあるんじゃないかなと思うのに、誰も何もしようとしないわけ。で、それでいて、やれ売り上げが落ちてるね、やれ、なんだかんだ。じゃあ今度は iPod にあれですか、課金ですか、みたいな。で、文化庁さんもね、頑張ってらっしゃってね。ふざけんなと。だから、どういうその努力をしてるんですか、あなた方はってい
う。
だから僕は CCCD の時でも何でもあなた方が正直に言えば、それいいですよと、コピーコントロール CD でね、何パーセントのデッキでは再生できませんよと、そんなもんですよと。で、だから再生できないかったら連絡ください、何とかしますって言えば、それは企業として一つのあれですよ、誠意の見せ方ですよね。で、もうそんなこともしないでしょ。だからアメリカなんかまだその訴訟を起こすという戦略を取りましたよね、
はいはい、
もう徹底的にやると。
そうですね。
で、11歳の女の子かな、その子さえ、まあ訴えるぞって言って、実際にその訴えた、あれ、なんていうんですか、訴訟状っていうんですか、
はいはいはい、
それを送りつけたりしたわけですよね。で、日本でもなんか、それはチロッとやりましたよみたいなの。で、先日ありましたけれども、
はい、
それ以降どうなってるのか分かんないでしょ。だからもうバンバンにやっちゃえばいいんじゃないですかね、むしろ。でもそれね、本当に戦うんだと、ミュージシャンを守るんだと、うちのその音楽を守るんだよとかって言うんだったら、その姿勢を見せてほしいねと、僕は思いますけどね。それに対してもちろんすごい、いろんな反論とかあると思うんで、もうそれはぜひ、自在にしていただいてと思うんですけれどもね。だからなんかすごい誰も、なんて言うんだろう、逃げてるというのかな、そのことから。誰も責任を取ろうとしてないじゃないかっていう。で、そういうことをなんで言うのかっていうと、 まあ、あの、ハイスタンダードの南波さんのね、日記があるわけですよ。これもまあ、はいはいはい、ご存じない人はまあ、あの、頑張って探していただければと思うんですけど、ハイスタンダードというバンドの方のね、あの、まあ、ブログというのか、日記というのかにね、あの、僕たちは、その、どう守られていくのか不安であると。
うん、
ああ、ミュージシャンとしての、まあ僕は本当にそれが、あの、正直な気持ちであると。
そうでしょうね。
うん、思うんですけども、やはりこれも僕から言わせてもらえれば、はい、CD の売り上げが10分の1になってるって本当ですかと。
うん、
あの、売り上げの、あの、出してくださいと、ちゃんと、
うん。
で、僕は10億の、その、なんていうんですか、その市場が1億になったら、あの、その業界の何割かはボロボロに潰れてると思います。今、日本のメジャーレベルでどこが潰れてますかと。それは皆さんしんどい思いしてますけれども、それは知ってますけどもね。だから、やっぱりそのインターネットの側でね、そういう、なんていうんだろう、消費者サイドみたいなのが、こう、はい、なんかいろんな噂とかさ、いろんなガセネタとかさ、そういうものをこうで、ワイワイワイワイ騒いだあいつらはみたいなことをさ、
はいはい、
いう書き込みもあるじゃないですか。ミュージシャンの皆様はどうでしょうね。
うん、
音楽業界の皆様はどうなんですかね。って、
うん、
誰が本当のこと知ってますっていう。もちろん僕も本当のことなんか知りませんけども、
うん
うん。でも本当のことに近づこうという意思もありますかどこかにっていう、
うん
うん。だからなんか非常に攻撃的になって申し訳ないんだけども、うん。とにかくその、うんなんつうの怒りみたいなのはあるんですよね。
うん、
いや、ちょっと怒りすぎちゃったな。和やかに行こう、和やかに。まあ、だから、あのね、ことに対して、まあ、なんて言うんだろう、誰も、答えられないのであるとすれば、やっぱりそれは、なんか大きな問題なんじゃないかなと思いますね。2005年も終わろうとしているのに。そんな、まあ、なかなか出口の見えない話ではあるんですけども、いつも、はい、こういう話をするとちょっと疲れてしまうんですけれどもね。
あれはでもなんで急にこう出したんですかね、あれはね。ここに来て。
ここに来てね。なんか久しぶりですよね。こう
新久しぶりなんか。
こう出た頃にちょっとそういう、こうね、話題結構盛り上がったりしました、
ね。ちらほらとこのミュージシャン側からのっていうのはまあありましたけどね。
ありましたけどね。
うん。久々になんかまた、ここに来て、なんかすごい面白い、面白いって言ったらですけども。
いや、だからすごい嬉しいというか、ありがたいというか。ミュージシャンのやっぱり生の声っていうのは、ねえ、なかなか、
まあ、どういう意見であれば出てくるのは、まあまあ、ありがたいっちゃありがたいですね。
ねえ、なかなか、ライブ会場ではどうせ愛してるぜぐらいしか言って言わないわけだから、いや、マジでコピーはやめてよね、本当にね、とかって
言う。ライブ会場
で、ね。言う MC はしないでしょ、まずね。いや、マジでね、給料安いんですよ、とかなんか言わないじゃないですか。
ねえ。
ねえ、次売れないとか、解散とか言われてんすから、とかなんか。
10分の1に下がっちゃってるね。
そういう MC ね。そんな、夢のない話はしないじゃないですか、ライブ会場で。だから、まあ、だから、すごい、本当、本音を語ってくれたんだろうな、っていう。
まあ、ある意味本音なんでしょうね。
まあ、だから、こっちも、その、偽らざる本音はこれですよ、という。まあ、こっちっていうのは、僕は消費者を代表しませんけれども、
はい、
一個人の意見ですけれども、そんな気持ちなんですけどね、でいつまで経っても平行線ですよね、そのままじゃ、っていう思いはずっとありますが、でもまあね、2006年には素晴らしい1年になっていると信じて、でもね、全然ね、その今のこういう状況になってても、
はい、
僕自身不安とかないんですよ。この間ね、2005年に買った CD をカー積み上げてみてね、
はいはい、
今年に出た CD をずらーっと見てたんですよ、こうね、
はい、
結構いい CD いっぱいあるんですよ。
うん、
僕の好きな CD って今年いっぱいあって、今年は実は僕的には豊作なんですよね。
お、
まあ、近年、最近で言えば上原ひろみとかね、
はいはいはい、
これはもうもちろん僕の中で大きなヒットだし、やっぱりあのソウルフラワーユニオン、まあ、やっぱナンバーワンかなっていうようなね、だからあの2枚をヒットとして本当にこう細かいところでも、ああこれは長く聴いてたなとか、今聴いてるなっていう CD もまだまだたくさんあるんですよね。
はい、
だからその音楽的なね、危機ですと、絶滅、まるでこうなくなってしまうかのような 大変なんですみたいな、セーブミュージックみたいな、うん、全然あの不安はないです、
うん、
なくならない、
うんうん、
だから僕はこうやって気楽に言える、
うんうん、
そのことが分かりました2005年、
うんうん、
すごいだから気が楽になった。なんか自分の中でちょっと構えてた部分は正直ありましたけどね、本当になくなっちゃうんじゃないかみたいな不安があったんですけど、
は
い、もうなんかそういう意味では不安はなくなったなっていう気がします、うん、ええー、こと言うな。もう今もう泣いてるリスナー多数やね。久しぶりの収録なんで、なんか今日すごい、
そうですね、
ちょっと難しいテンションでしたが、
はい、
来週からはまた楽しいお話をねしようかと思います。楽しいことあります？最近。
そうですね、楽しいこと、まあ先日あのエレクトログライドもありましたけれども、
ね、どうでしょうね、うん、アンダーワールド3時間、
そうですね、3時間みっちりやってくれましたけどね、う
ん、MC ありました？
MC MC ではなかったですね。でも本当にずっとノンストップでやってましたね。
すごいね、あの人。
うん、いや偉いですよ、あの、ね、本当に昔の曲というか、まあボンスリピーとかレッタとかっていうのも相変わらずこうやってくれるわけですからね、
はいはいはい、うん、偉い、サービス精神ですよね。
そうですよね、うん、
素晴らしいと思う、いつも。いやいやいや、僕は今日ですけども、
はい、
実家に里帰りしてましてね、
はいはい、
うん、ちょっとうちの父親の、死んで3年目になるのかな、
はい、
その法事をちょっとやってきましたけど、
はい、
あのね、下手くそなんですよね、お坊さんの説教がね。これ聞かれないだろうな、お坊さんには。いやね、
それなんか前も言ってましたよね。
あのね、いや、あのね、今回はね、鶴見俊介を出してきたんですよ。いやね、あのね、うちの田舎って本当に田舎なんですよ。本当に田舎なんですよ。もう、うん、この檀家さんに鶴見俊介知ってる人が何人いると思ってんだよ。
そういうすごいとこからこう引き出し上げてきましたね。
すごいとこから引き出し上げてきたんですよね。いや、鶴見俊介で、こう、はっと僕は気づかされたことがある。なんでね、勉強家なんでしょうね、きっとね。で、いろいろ勉強されてたり、はいはい、いろいろ本を読んだりしてて、こう、なんかいろいろ考えてらっしゃるんでしょうけどね。まあ、若干その、はい、うちの田舎なんか本当農家で、
はい、
うん、なんかそういうノリなんで、まあ、ご先祖様は、あの、毎晩お祈りしてくれると喜んじゃってですよ、みたいなことを言った方が多分ね、多分ね、いや、あの、ほんまに争いは用ないですからね、とかって言った方がね、絶対みんな、ははーってなると思う。
はいはいはい。
なんか。
まあ、ありがちっちゃありがちですけど、その方がまあいいですけど、ね、そうそうそう、いいんじゃないですかね。
今日こういう風に皆さんが集まってくれてね、仏様は喜んでおられますよって言ってくれた方が絶対ね、なんかみんなね、はぁ、ええー、ことを、みたいなことになるんだろうけど、やっぱ真面目なんでしょうね、そのお坊さんね。ほほう、みたいな話をね。しかもそれさ、正座して聞かなきゃいけないわけでしょ。
はいはい、はい。
だからね、もうその、早く終わってほしいわけじゃない。正座してるから。でもね、まだ続くのかと思うと、だんだんね、怒りがね、こみ上げてくるんですよ。もう、終われよ。みたいな。
結構長いですからね、あれね。
長いですよね。で、まあこう、説教終わった後に最後に、まあもう一回こう、読み上げてね、お経から。
はいはいはい。
読み上げて終わるわけですけども、しびれましたよ、今日もね。いやー、きつかったっすわ。膝を崩してね、足を崩して楽にしてくださいねって言われるけれどもさ、
はいはいはい。
まあなんか頑張んないとなとは思うじゃないですか、一応ね。まあやっていただいてるわけだから。いや、でも全然その悪い方じゃないというか、本当にいい住職さんでちゃんとね、やってくれてはいるんですけれどもね。
はい。
もう、そんなことを思い、本当にあの、罰当たりというのがこのことだなと、私。いや、でも田舎いいね、やっぱね。本当に。静かなんですよ、夜が。
はいはいはい、
本当に真っ暗なんですよ。街灯とか、
うん、電気とかもないんですよね。
街灯がなくて、本当東京とか行くと、なんか本当に気が狂ってるんだなっていうのがよくわかる。
だからこの間、ね、その、
渋谷でね、朝5時ね。
そうですね。
めちゃくちゃ明るいんですよ、渋谷。
びっくりしました、スクランブル交差点の。
そう、スクランブル
交差
点。ビジョンが朝5時でもカンカンに。
ねえ。
あれはね、
昼間みたいでしたよね。
そうそうそうそう。エンドレスなんやな、ここは。
すごいなと思いましたよ。
本当にね、ここです。だからそういうところでね、人の欲というのはね、終わりがないものですよ、うん、みたいなことを言えばです、また、あ、説教や、みたいな。俺もうそういう道に行くかね。説教ポッドキャストみたいな。あ、でもあるんですよね。ポッドキャスト説法っていうのがね。実際に住職さんがやってられるかっていうね。僕、ごめんなさい。世俗にまみれてるんで聞いたことがないんですけど。ごめんなさい。今度聞いてちょっと、ここから現れようかと思うんですけど。だから、もうは、まあ、我々もついにね、30回を迎えまして、
馬乗りラジオ。なんだかんだで。
なんだかんだで、まあ本当に聞いていただく方がいらっしゃるから、こういうふうに頑張れるわけでございますけれども。はい、あの、一つ、まあご報告がありますけども。
はいはい。
ネットランナーに出るそうです。
お
ぉ。12月8日発売のネットランナーになんか馬乗りラジオが、掲載されるそうです。
とうとうネットラン入り。
ネットラン入りですよ。もうちょっとあれですか、なんか、こう、2ちゃん寄りの発言をしとかなきゃいけないんですか、僕ら。なんか、ゴラーとか言っとかなきゃいけないですか。
今時。
今時。あれですか、するおとか言わなきゃいけないんですか。もう全然知らないんです、今。
ネットラン入り、テラワロスとかね。
テラワロスね。超、www ね。ああいうのっていちいちその言語化してみたいですよね。どんな感じになるのかっていうね。
超おまっていうのは。
超おま。
あれはね、どういうニュアンスで言うんでしょうね。どう萌えですらね、僕ニュアンスがね、使えないですからね。
ね。
ま
あ、ネットランナーの皆様本当に、お手柔らかによろしくお願いします。でまあ、光栄なことというのか、他はね、はい、アイモーリーとかなんか、とかと
言ってたけど、そうそうたるね。
そうそうたるポッドキャストの中に並んで一番多分聞かれてないポッドキャスティングだと思いますね。
なんだこれはみたいなね。
なんだこれはみたいな。35歳と30歳がお届けいたしてきます。
ねえ。
もうね、自虐にも程があるね。
IMO だ、ゾーンだ、言ってるだけのね。
言ってるだけのね。ほんまに。だからこれからはもう違う、ちょい悪です。
やはりよりによって。
よりによって。レオンとか、まあ、これはもうレオン買ってきて二人で読みながらちょっと。ジローラモだろ、要するに。みたいな。イタリア人になりゃいいんだろ、要するに。で、うちの兄貴がね、この間イタリア行ってきましてね。
はいはい。
ミラノに行ってきて。
はい。
で、何ミラノどうだったとか言ったらね、みんなね、シャツをズボンの中に入れてた。っていう。そうか、じゃあ、わかった。ちょい悪は、あれだ、ズボン入れなきゃダメだ。そういう意味で秋葉原は今一番来た。
何ですかね。
いや、要するにうちの兄貴が分析するには、あいつら足長いから、
はい、
なんかそういうふうにこうスラッと見せられるんだよと。
はいはいはい。
言ってましたけどね。だから俺もこれからはもうちゃんと、シャツは入れて、
うん、
シャツは入れて過ごすみたいな。感じにしようと思います。
ちょい悪の本場がそれならね、
ね
全然。
やっぱりそれはもうね、そうしてざるを得ないでしょ。というわけで、とっておき情報もお伝えできました。なんか30回以降はですね、与田さんがもう、告知はやめてくれと。
別に告知ないですからね。
もう、俺の告知のコーナーをもう終わらせてくれと、言われましたんでですね、新コーナーを募集しております。
いやいや、もういいんじゃないですか。
ここでなんか最後、やっぱ締めの企画があった方がいいんじゃないですかね。まあ僕の一句とかね。なんか
ああ、そうね、いいですよね、本当に。説法。
ああ、僕のショットがね。
瀬戸内寂聴のモノマネでなんか一言ね、めちゃめちゃ似てるなと僕思ってるんですよ、あれは。いや、
これは
まだ。あれ本当にすごいですよ、
まだ
本当に。
まだ出せないな
ぁ。いやいやもう。
いや、俺はすごい練習してんですよ、実は。瀬戸内寂聴のモノ
マネ。本当ね、これはね、もうめっちゃ似てるんですよ、もう。すごい僕はもう感動して、もう。
笑うというのはね、似てない、ダメだなダメだな今日皆さん、ほがらかな顔してらっしゃる。これ、ほがらかな顔がね、ね、っていうようなですね。似てないなぁ。ちょっと俺、ジャクアンのビデオ全部借りてくるわ、今から。ちょっと一から修行してくるわ。
高和集の CD 買って、ね。
高和集の CD 買って。 もうなんか、頑張るわ、ちょっと一から。
ねえ。
時代は説教モテやね。
まあ、説教モテね。
やっぱり積極的にこう、モテを、どういうことなのかということ、
ね。みんなこう、世の中をこう叱られたいみたいな
ね。ああ、そうそうそう。
ありますからね。
ありますからね。叱りますよ。本当に。任せてくださいよ、もう。というわけで、
はい、
お届けしました、馬の話を、はい。なんか申し訳ないです。頑張ります、来週から。許して、本当に。というわけで、ありがとうございました。最後まで聞いていただいて、またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。